ああ、わかりました。了解了解。続いてブログですね。ブログの経済波及効果、ブログを書いて得したことはというこの話、はい。あ、これね、そうですね。はいはいはい、君島さんがオーダーくれた。そうですね、今ちょうどこの楽天ブログ書き出してね、だから10年目なんですけども、でまあその10年目入った時になんかかなり、バックナンバーいろいろ読んでいただいていた企業の方からですね、講演の依頼があったんですね。要するにこういう、まあ、いわゆるブログを書いていくとどんなことが起きてどんなことが変わってくるのかとか、まあ、改めてその講演してほしいって言われてですね、で別にあの、まあ、見ての通りのブログなので、もう体裁も別にこの無料の楽天のテンプレートで、まあ、普通に書いてますから、まあ、見た目あんまりその商業的な匂いブンブンしないじゃないですか、うん、まあ、それでちょっと珍しく思ったみたいなんですね。ええ、で書き出した理由は、ここにも書いた通り、まあ、大きく2つあって、1つは、まあ、それまでね、ノートに何でも記録してたんですけども、これ便利だなと思ったんですよね。外からでも自分でインターネットでつながれば、自分で気になったこととかアップしとけば見れるんだなっていうことが分かってね。で、たまたまちょっと知り合いにそういう人がいて、なんかね、ある時打ち合わせの時に、ブツブツ言いながらこう、なんか検索してたんですよね。そしてよーく見たら、何やってんのって見たら、自分のその日記のバックナンバーを一生懸命探してて、どっかにね、視察行った時の記録なんですけど、で、こう、まあ、ああ、出てきた、出てきた、って言いながら、こう、写真見たりして、皆さんにいろんなことを説明してたんです。すごいな、って思ったんですね。で、まあ、二つ目はですね、もうこういうコンサルタントの仕事、ね、この時で多分10年目ぐらいだったのかな。で、こう、まあ、地方の方が多いんですよね、お仕事は、はっきり言うと。特に、この頃っていうのは、やっぱりテーマパーク、リゾートとか、商業施設とかですね、スキー場とか、ホテルとかですね。で、大方その地方にあるものですね。で、そういうところに呼ばれてやるもんですから、知り合いになる、ね、現地のスタッフと知り合いになるんですけども、まあみんな地方にいるわけで、まあなかなかこう、そのプロジェクトが終わってしまえば、なかなかそんなしょっちゅう会えないじゃないですか。なので、まあ最近私たちこんなことやってますよ、みたいな感じで、まあ、アップしといたらいいな、と思ったんですね。で、それでこう、みんなが、あ、斉藤さん最近こんなことやってんだ、とか、まあ、メッセージを書き込んでくれたり、メールとかね、電話をくれるようになりました。だいたいこの二つのために、まあ、始めた、というのが本当のところですね。あ、そうです、そうです、そうです。最初からなぜか楽天を選んだんですよね。ちょっとあんまり記憶がないんですけど、なんで楽天を選んだかは わかんないんですけど、当時でもなんか楽天ってちょっとブログやってる人の中で有名な感じだったのかな。三木谷さんがどうのこうのとか、そのこと一切知らずに楽天を選んだんです。で、まあ、実際そういう2つの理由で始めてみたわけですけども、5年経ち、7年経ち、10年経つとどんなふうに変わってくるのかというと、例えば、まあ、研修とかセミナーの依頼をね、いただくときに、 まあ、私結構、まあ、ホームページのメールからいただくことが多いんですね。8割方そうかな。うん、でその時にもうすでにそのこの話とこの話とこの話を話してくださいっていう、そういうオーダーが来るようになったんですね。まあ皆さんとこの月1回やっているこのスカイプの、これも、まあ、似てますよね。途中で必ずこのブログネタ、リクエストいただいて話すみたいな、まさにこういうことなんですね。うん、1回の講演、まあ、講演なんかだと大体90分ぐらいが多いので、5、6個選んでいただいておいて、まあ、それに関して話すと。で、その参加する方々もう講演会の前に見といてくれたりですね、またはその印刷して配布しといてくれることが多いんですよ。だからまあ大変やりやすいですよね。大変やりやすい。であとはまあもう皆さん事前に質問もバンバン考えてきているので、まあ、講演会としても大変良くなったなと思います。で実際に、その他のそのここに書いたねタイトルにあるように経済波及効果みたいなものも改めて実は調べてみたんですね。まあ、結構大変でしたけども、これの記事の時にこういう人からコメントまたはメールもらってこの仕事になったんだなとかですね。でまあいろいろ計算すると、まあ、これが結構大きい。まあ、私たちの業界ではですよ。メーカーでも何でもないので。ですが、まあ、ここにある通り、まあ、5億円ぐらいはあったかなと。で、さらにその経済波及効果ってどこまで、どのぐらいの波及のところまでを計算するかによりけりなんですけども、で、それで今度自分たち、でやる、そこからまたさらに紹介してあげたみたいなね、そういうことまで、合わせていくと8億ぐらい、まあこの記事を書いた時ですね、8億ぐらいあったのかなと。これは大きいなと思いましたね。我々のようなこの中小、中小零細自営業みたいな世界ですから、まあ、そのぐらいの効果があるんだなっていうのを改めて自分で計算してみて、うわーと。で実際ですね、特にもうこの5年間、まあ昔からいるクライアントの皆さんはさておいて、新しく何かオーダーいただいたり講演研修の依頼が来るときっていうのはですね、ほぼ、まあ、9割ブログですね。ブログ経由ホームページみたいな、まあそれは業種によってはね、こういうものを使ってなんか、ネットで今度ショップを開いたりね、まあいろいろやるんでしょうけど、我々はまあそこまでには、まあ、全然なってないんですけども、それにしてもそのぐらいまあ売り上げはあるので、これ書いてなかったらって、改めてね、書いてなかったらっていうことを考えたら、うわちょっとおっかないなみたいな、そう思っちゃいましたね。まあ、プラスその、まあ、例えば私の場合は中国にね、まあ、12年間ぐらい通ってましたから、何かあるたびにマスコミからメールとか電話の問い合わせとか、または取材とかですね、まあラジオ番組に電話でコメントしてくれとかね、まああとは日経 MJ の連載やってくれとか、まあいろいろ来ましたね。それも全てブログですね。そうですね。 なので、まあ、こういうものっていうのは、淡々と書けばいいんじゃないかなっていうようなことを結論からお話ししてきたわけです。ものすごくその文脈が立つ人とかですね、またはそのブログ自体をすごくかっこよくデザインできたり、またはそれをそのブログそのものを、まあいろんなツイッターだフェイスブックだ使ってこうガンガン宣伝できるような人たちだったら、まあさらに大きなビジネスになるのかもしれないんですけども、まあ私は個人的にあまりそういうのはそんなに好きじゃないし得意でもないんですね。で、まあ正直なこと言うと、これで自分たちサイズのビジネスで自分たちが普通に食べれてればいいじゃないかというような考えなんです。無理に大きく宣伝して、なんて言うんですかね、それくださいって言って受注してやっていくようなお仕事とはちょっと違うんですね。なんかこちら側のその考えとか、価値観にあって、あ、それだったらやってくんないかってこう依頼が来たところとやると大変いい成果が出るんですけども、なんかプレゼンこちらから出向いていってその仕事くださいみたいなことやるとコンサルってなんかあまり効果的じゃないなと、思います、でもこういうのはまあ続ける秘訣というところでは、まあ続けないと価値がないですよね。価値がないし、でまあ3年でも5年でも10年でも続くと、うわ、この人結構続けてるんだな、まあこれが何ていうか履歴書みたいな感じになっちゃうというか、で人によってはそれがこう持久力ある人だなとかですね、そういう信頼とか信用の方にこう置き換えて考えてくれる方が結構いるんですよ。なのでまあ最低週に一遍は書けばいいかなぐらいの感じでやってると、まあ、意外と続くかなというふうに思います。そうですね、これ毎日みたいなことになると、あ、もちろんビジネスやる人はそれでもいいんですけどね、もちろん、なかなかでもほらこうプレッシャーになっちゃって、それが本業仕事のちょなんていうんですかね、中心にある人はいいんですけど、そうでないとそれがプレッシャーで、これ書くのに1時間も2時間も考えるよ、じゃあ、私はもったいないなと思って、書こうと思ったら、だいたい15分か20分ぐらいですね。で、その範囲で書けないときはやめます。もう時間の無駄なので。まあ、あと、よく考えてないってことですね。よく考えに考えたものってさささっと出てくるんで、自分の考えがまとまってないときは書かないってことですね。こういうのって何がいいかなと思うと、バックナンバー自分でどんどん見れるっていうのもまずいいですし、あとね、やっぱりね、財産だなと思いましたね。お金じゃないんですけど、よくほら、私はこういうのを何年やってきましたってこう履歴書に書いて、または経歴書に書いてこう、アピールするでしょ？転職の時でも。または、まあ、プレゼンする時もね。まあ、無理くり変なこと書かなくても、そこにこう、10年分の記録があるからの見ておいてくださいねって言えば、まあ、済んじゃうんですね。で、見てくれた人は、うわおと、あ、本当やねっていうことになるんで、大変楽です。あ、そうですね。はい。それとそのアクセス数なんですけど、これはもうね、気にしないことですね。もうね、これはいろいろありますよね。私の場合だったら大体、普段2、300で、なんか、ちょっとなんかに紹介されたりすると1000とか行きますけども、まあ平均そんなもんですよ。そんなもん。300前後とか。まあ、十分ですよね。まあ、仮にその300社から依頼が来ても何もできないですけど。まあ、芸能人であるまいし、 ね、有名じゃなきゃ食べていけないっていうような商売でもないので、まあ、変な話、100人も見ててくれたら、まあ、同じですよね。で、ちなみにですけども、これ別に、なんていうのかな、アクセス数って実は稼ごうと思うと、意外と簡単に稼げるんですよね。そういうタイトル、そういうタグをつけてしまえば。まあ、ちょっとだけ実験したことあるんですけど、実は。そうするとね、8000とか、1日8000とか5000ぐらいは結構簡単にいくんだなぁと思います。まあ、超極端な例ですけど、例えば何か、中身はね、いつも通りなんですけども、タイトルはなんかこう、AKB48 に学ぶとか、なんかこう、強引につけたり、しちゃえば稼げるんですが、まあそんなことしか意味ないですね。はい。あ、もちろんね、人のブログも読んでますよ。やっぱり大好きな人が、5人いますからね。そのうちの一人は、私がだからブログ書くことになったきっかけの人なんですね。それ見てて面白いなと思ったんですよ。その方もまだ書いてますね。まだ書いてるんですよ。これまた面白くて。別に文章決まってないですけどね、その方の場合。ある日はなんかこう、普通に写真とコメントだけみたいな時もあれば、ある時はなんかこう、新たに考えたことが出てたり、単純に今日やったことっていう、なんかとっても社内報のような業務誌みたいなね、感じのブログだったりするんですけど、でも面白いんですよ、見てるとね。ああ、この人こんなことやってんのか、とか。だからまあこういうのを書くときに気にしない方がいいのは、なんか万人に受けるようなものはないということで、まあ自分が正しいなと思ったことを書けばいいのかなっていうのがまあ結論かな。あ、そうですね。あと、そうなんです。ここにも書きましたが、まあ、意外なことというのは、これ日本語でしか書いてないにもかかわらず、中国、韓国、台湾のね、読者の方からメールが来るんですよ。もちろん、外国人ですけどね。だからやっぱり日本語を読める外国人っているんだなって改めて思いますよね。で、実際に、まあ、それがご縁であって、仲良くなった、中国、韓国、台湾の方って結構いるんですね。で、そういう方から紹介いただいた、その現地の仕事はありますね。いやー、これは本当にびっくりしました。ね、私自身がその語学力ないもんで、外国人のブロガーのブログなんて読んでないですからね。いやー、見てる人いるんだなーと思いますね。ああ、そうですね。やっぱり本当に語学力、語学習得能力が高いっていうんですか。ね、中国人、台湾人、韓国人は本当に高いですよね。そう、それのおかげで なぜか、そうですね、台湾も、なんかね、ビジネスなんとかのラジオ番組に、やっぱり電話インタビューかなんかに出たことあります。これはそのお仕事によって違うと思うんですけども、まあ私のようにね、仕事内容も名前もやってる内容も出しちゃっていいような、人たちもいれば、名の通った企業にいてね、そういうことを勝手に書けないみたいな人ももちろんいると思うんですね。それはまあ、別にお仕事のことだけ書かなくても、プライベートの趣味のことでも何でも、または客観的にね、なんか日本経済とか日本のビジネスのやり方とかマネジメントとかですね、リーダーシップとかですね、まあ皆さんの立場だったらそういうの書けますもんね。別に実名で書かなくてもいいと思いますよ。 ただやっぱり続けることですよね。いいことは何かっていうと、そういう経済波及効果以外のことで言うと、なんかね、自分が鍛えられるというか、私はメモでね、普段はバンバン写真撮ってるんですね。今はスマートフォンで撮りますけど、忘れちゃうから。やっぱり写真で撮っておくと、その思い出すんですよね。それを見ながらこう書くこと多いんですけども、やっぱりこう、たまには、いいものがあったらブログでっていうふうに思うので、ここよく探すようになるじゃないですか。例えば、まあ、しょっちゅう行ってる渋谷の街ですわ。おっと、この店とか、このポスターは何だとかね。いろいろ見るようになりますよね。それで視野が広くなるというか。それは鍛えられますね。何も、なんていうんですか、人に見せなくていいっていうか、そういう機会がないと、多分、ぼーっと歩いちゃうんじゃないかなと思うんですね。で、そういう意味ではこう、ちょっとでもいいから情報発信する、なんかこういうブログのような媒体を持つのはいいなと思いますね。まあ別に Facebook とか Twitter 好きな人はそっちでも、いいと思うんですけど。まあ、強いて言うとなんか、どうなんだろう。私も Facebook やってますけど。ああ、そうですよね。なんかみんな別に仕事のこととかそんなに書かないですよね、ああいうとこはね。どちらかというとなんかこう、なんとかなうとかって言って、今晩焼肉だーとか、なんとかさんと一緒だーとかですね。またどこどこに出張行くぞーとか、まあそのぐらいかなーという感じしますよね。まあ、割りがするとちょっと綺麗な部分だけというか、本当の触りの。あれで見てる範囲みんな平和みたいな 困ってますみたいなことは書いてる人いないですよね。悩んでますとかね ブログはね、結構そういうこと正直に書いてる人多いですね。そうですね。ここまで何かご質問ありますか？まあ、私の場合は、量ですね、量。量はね、できるだけなんかこう、A4 で言うと1枚いかないように、調子に乗って長く書いちゃう癖があるので、まあ、本当はね、私が目指しているのはこう、皆さんが例えばパソコンの画面でパッと開いてくれたときに、なんかスクロールしないで見れるぐらいのところにこうギュッとエッセンスがキュッとまとまって書けるようになったらいいなぁなんて思いますけども。そうですね。このブログのおかげで、なんていうんですかね、こう、ある程度 A4 とか、1枚2枚みたいなのは、多少訓練されましたね。だから、今も週刊トラベルジャーナルで、連載を書いてるじゃないですか。あれね、ちょうど A42 枚なんですね。A42 枚。まあ、最初の頃ちょっと苦労しましたが、まあ、そうは言っても、ブログで結構、量決めて、まあ、なんとなく書くような習慣があったので、最初相当苦労するのかなと思ったら、まあ、これのおかげで、まあ、そんな想像以上の苦労をすることはなかったですね。ただ、苦手なことはですね、A42 ページのところに収めるのが難しいですね。この、2行も短くなっちゃいけないし、1行オーバーしてもダメなんで、まあ、ブログなんてそこまで厳密に書かないじゃないですか。で、ああいうその週刊誌はそうはいかないので、前後20字ぐらい範囲でこううまくピシッと収めなきゃいけないですから、 まあそこは難しいかな。 うん、はい、あと他に何かありますか。あ、そうですね、実はね、あのこれをブログをもとに本にしたというのはあのまだありません。まあこれ引き抜いて本にしてもタイトルどうなっちゃうのかなって分かんないので、ただまあ、ある企業に頼まれてなんですけども、まあこの中で例えばまあ従業員への指導みたいな、教育みたいなね、部分を全部抜いてですね、バックナンバーから、でそれを過筆修正して一冊のね、60ページぐらいかな確か、の小冊子にしてくれって言われて、それでそれを200冊ぐらい印刷して収めたなっていうのはあります。あと中国ですね、やっぱりそういうね、外国でまあ出て行ってね、サービスをその指導したりとか、お店の運営どうやろうとかね、そういう試行錯誤してる、まあ、企業さんたくさんありまして、でそういう人向けにやっぱりバックナンバーの中からその中国でどんな風に教育やったり採用やったりみたいなしてきたかというような部分を引き抜いてまた書き修正して、それも多分50ページぐらいかな、まとめて、収めたなんていうのはありますね。そうですね、だから丸々っていうんじゃなくて、この中でこの部分とか、そういう使い方をしてますね。そうなんですよ、なんかね、そのいう部分をオーダーして抽出するして、なんかお金出すから小冊子にまとめてよなんていうオーダーがあるんですね。あとはまあ、ディズニーに関してみたいなのも もちろんあります。はい。あ、そうですか。今ですね、まあ書きたいというか、機会があればね、書きたいなぁと思うのは、やっぱり中国をはじめとする外国でこう接客販売サービスをどうやって教えていったらいいのかみたいな、そこの部分のは書きたいなぁと思いますね。あ、もちろん出版ね、出版社と契約して、やっぱりね、あるのがなんかこうよくいわゆるマナー本、サービスマナーみたいな、ビジネスマナーとか、そういう系はね、外国にもいくらでもあるんですよ実は。わざわざその日本の本持っていかなくても、その国その国でやっぱりそういうものはありますからね。でそういうところをなんかわざわざ日本から日本のマナーをっていうのは、僕はまあ違うんじゃないかなと思ってるんですね。現地に合わなければ意味ないんで、マナーだけは。ただ販売サービスに関して言うと、みんな困ってるんですよ。マナーがいい悪い関係なく、まあ、この間もちょっと言いましたけども、アジアに限らずね、今、まあ、ちょっと通い出した、メキシコ、ラテンアメリカの方々もそうですけども、困ってますよね。販売店、小売店。で、こういうところっていうのはもうもっともっと、いろんなヒントが欲しいっていう人が、まあ、たくさんいるんで、まあ、実際その、なんていうんですかね、日本企業として外国に行っている人たちって主にそのメーカーとか商社とかの人で、なんか別に物を売る人たちじゃないですよね。販売会社を見つけてそこにこう納品して卸していくっていうような感じで、売るのはその人たちにお願いするわけですね、世界中どこでも。まあ、最近ね、そういうイオンさんとかね、いろいろ出店してやってはいますが、 それは巨大商業施設ということで、実際の小売店舗でっていうのは、なかなかそのメーカーとか商社の人って本当はノウハウ知らないですからね。だって自分でお店なんか経営したことないと思いますよ。うん。でましてはその現地ごとに違うじゃないですか、やり方が。なので、どう指導していいかもわからないし、まあ大変もったいないなっていうシーンがいっぱいあるんでね。いっぱいあります。いや、こうやれば売れるなとか、そういうのはもう、本当にたくさん思うところあるので、まあ、売り逃しをなくそうというのは私のキャッチフレーズなんですけどね。これは外国人観光客が日本に来た時も同じです。同じです。彼らが買いたいだけで全部買ってもらって帰国してもらうべきだと思ってるんですけども、まだまだ売り逃しがやっぱりいっぱいありますよね。買いたいと思ってる分だけきちんと売り切るみたいなね。なので、その日本国内でもインバウンドセミナーとか、まあ中国人観光客対応研修とかね、呼ばれるんですけども、まあそういう部分を指導してます。で、同じふうにこう、今度外国に出ていて、外国で商売やって、お店で、どうやって日本製品を売るか、どうやって外人に買ってもらうか、みたいなところも、まあ、書きたいなと今思ってます。ああ、そうですね。そこの、実際、例えばこの間行ってきた中国のとか、まあその前のメキシコのとか、そうですね、店舗で実際こういう実験とこれとこれをこうやってこういうふうに売り上げ上がったよとかっていうのまでは書かないですね、さすがにブログには。やっぱノウハウ垂れ流しになっちゃうから、それそのままこうピューッとすくって、まあ誰かがやっちゃうかもしれないんで何かね、実験が大変なんですよ。実験結果を知ってしまえば簡単ってみんな思うんですけどね。そうそう、実験って手間かかりますからね。手間かかりますよ。例えばその棚の置き方もこういうレイアウトがいいかこっちがいいかっていうのも、実際にその巨大な棚をみんなでこう動かしてみて、それで1週間ずつね、ビフォーアフターで接客販売ガーってやって、それで売上推移がどう変わったかっていうふうに、でその結果こうやると 1.8 倍になりますのは分かったと。でその結果だけ教えてくれよとかブログに書いてとかっていう人いますけど、それは書かないですよね。その2週間分の労力がありますから、まあそういうことですね。まあ、照明もそうじゃないですか。照明の当て方変えただけでも売り上げ変わりますからね。もうユニフォームもそうですし、だからまあ皆さんもね、チェーン店なんで、まあぜひぜひね、バンバン実験やってください。でね、最後に一つ言うと、そういう実験の本当のね、記録みたいなのはね、ブログに書いていいんですけども、私も実はね、全部書いてます。私ほぼ毎日書いてるんです、実はね。ただ非公開にしてあるのが多いんですよ。なぜかというと、それは自分用のブログになってて、で公開ってやってる方だけこうやって皆さんに見てもらってるわけですね。そうです。もうそこはしっかり公開未公開をこううまく使い分けると、でそういう実験やってみた時のその結果、またはそのレイアウトの写真とかですね、そういうのもね、ちゃんと残しておいた方がいいですよ。いや、それこそノウハウですからね。それは価値ありますよ。じゃあ、ちょっと立ち上げたら教えてくださいね、ブログ。皆さん。はい、わかりました。じゃあ、ここで一回、30分休憩ですね。では、お疲れ様でした。